時刻は8時12分です。コミテンスタジオから生放送グッドモーニング天神、続いてのコーナーはモーニングゲストのコーナーです。さあ今日のモーニングゲストでございますが、食のトータルコーディネートラ・クッチーナ代表、料理家食のコーディネーターでいらっしゃいます。それではご紹介しましょう。金高愛さんです。おはようございます。
はい、おはようございます。
それでは今日のですねモーニングゲスト、フードコーディネーターの金高愛さんということで、まずちょっと自己紹介をお願いしてもよろしいでしょうか。
はい、フードコーディネーターの金高愛と申します。主な仕事なんですけども、料理教室の企画運営、地域特産品の開発、飲食店のメニュープランニングなどをしております。今食と農のコンサルタントというかですね、生産者の、販売促進のお手伝いをしていることが多いですね。
はい、ということで、今日はよろしくお願いいたします。
お願いいたします。
はい、はい、モーニングゲストにですね、食の、はい、プロがお越しになるのは今回初めてなんですけれども、もともとは、料理人でいらっしゃったということなんでしょうか。
はい、そうですね、はい、よくしてました。はい、
どういった料理といいますか、ジャンルをお得意としますか、専門にされていらっしゃったんでしょうか。
は
い、
ジャンルはですね、ずっとイタリア料理をやっておりました。はい、
イタリア料理ですね。
はい、はい、
これは学校も専門的に、料理の学校に進まれてということだったんですか。
その学校の時はちょっと栄養の勉強をしてたんですけども、はい、まあ、その時にですね、まあ、ちょっと栄養も大事なんですけども、とにかく料理をですね学びたいと思ってですね、
はい、
料理が上手になりたいなと思って、まあ、飲食店に入ることになったんですけども、はい、
飲食店に入って料理が上手になりたいと、
はい、
その中でこう料理をこのジャンルって絞ったきっかけとかあったんですか。
いろいろあったんですけども、はい、まずちょっと歴史とかに興味があってですね、イタリアの、ね、文化遺産とかですね、そういうの大好きで、卒業旅行に、まあ、イタリア、フランス、イギリスといたんですけど、イタリアがもう一番大好きになって、で、まあ、いろいろ和食とかも今思うと良かったんですけども、その時はこう洋食にこう入り込んでですね、イタリア料理を選択したという感じですね。
なるほどですね。じゃあ歴史的なものとも含め、もう全体的にイタリアが素敵というようなところからイタリア料理に入っていくと、はい、いうことですね。
はい、
そしてイタリア料理、まあ、イタリアの料理店でシェフなどをなさっていたということでしょうか。
はい、そうですね、イタリア料理コックをしててずっと、はいはい、してました。
でそこからまたさらに、
はいはい、
料理を学びたいということで、
はい、
これはイタリアに行かれたこともあるということですか。
そうですね、イタリアは定期的にちょこちょこなんですけども、まあ、修行というかこう、まあ、研修という感じでいろいろ行ってます、ね。はい、
こう住むとかいうことではなく、こう、まあ、たまに時間を作って研修を兼ねて行ってらっしゃったということなんですね。
そうですね、はい、
そう、学ぶ中でどうですか。もうイタリア料理でも皆さんもね、もう今市民権を得てると言ってはなんですけれども、皆さんご存知なんですが、
はい、
イタリア料理の美味しさ、奥深さ、豊かさってどういったところを感じてらっしゃいます。
豊かさは、まあ、食材やっぱちょっと大陸なので、食材がまあみずみずしいというか、
はい、
食材がちょっと違うっていうのと、
食材が違う
違う、種類も間違いますけどね、でそれを基本的にもう焼くとか煮るとか、もうシンプルですね。もう本当にもうちょっとレモン絞って食べるとか、まあ、基本的にそんな感じが多いんですけども、やっぱすごくそれが美味しかったりするので、それが、まあ、シンプルだけどやっぱりこう奥深いとか、まあ、食材の味が本当に分かるという感じのとこが多分、あと地域性がすごく分かれてて、ここの料理今日食べたけどちょっと移動して食べようと思ったらもう全く同じものとかどこにもないんですね。なんでそういう
食材のその味が違うので、同じ料理でも味が全然違うといったイメージですか。それとも調理法ですか。
じゃなくて、食材自体がその場所からも出ていってないので、そこでしか食べれない料理とか食材ってものすごくいっぱい各地にあるんですね。
イタリアとかこう都会ですから、都会というかこう、ね、大きなところだから流通がすごく発達してるかと思うんですけども、そこまでそういった意識はないという
ないですね。逆にも守りたいという、まあ、流通はすごく悪いです。逆に
悪いんですか。
はい、
でも逆にそれがこう楽しみだったり、
そうですね、
デメリットばかりではないということで
ですよね。
そう思います。うん、楽しみになると思います。はい、
なるほどね。うん、そこもちょっとありますね。食に関してこう携わる方は今のその流通が良くなることでやっぱりその、あの、なんて言いますか、どこでも食べれる代わりに品質がちょっと落ちたりとか。
そうです、ですね、品質というか、はい、そうそうですね、
品質が落ちるというのはちょっと違うんです。
品質というより、ええ、あ、そうです、安定的であるけども、うん、まあそうですね、うん、旬とかですね、そういったものとか季節感とかがちょっと減ってくるのかなっていう感じですかね。
なるほどですね。はい、そしてレストランの、あれですね、イタリアの方にですね、うん、グッと入ってさまざまなその地域の、現地のですね料理、そしてイタリアの、はい、お母さんから学ぶっていう意味ですか。これ
そうですね、はい、
マンマ、
マンマはお母さんっていう意味なんですけども、本当に、まあ、どこ多分レストランとかもそうなんですけど、はい、お母さんが作ってるような料理が、まあ、メインというか主だったりするんですね。それがこう発展して盛り付けが綺麗だったりとか、はい、うん、すごいプレゼンテーションとか、まあ、環境とかですね、レストラン綺麗だったりするんですけども、大体料理はもうお母さんの料理が基本かなという感じがします。でもお母さんもですね、こだわりをすごく持ってるので、そのお話を聞いたりするのも楽しいですね。
お母さんそれぞれにこだわりがあるんですか。
はい、あります、はい、
ということは、金高さんはイタリア語も勉強して、
はい、勉強はしてますけども、はい、
こう会話ができる、はい、状態でいらっしゃる
ということですね。そうですね、簡単な会話ぐらいですけども、はい、
素晴らしい。もうじゃあイタリアの文化と食とそして語学も、はい、学んで、はい、体得されている、ま、知識と技術があるということですね。で、ま、その技術を生かして、その後は、料理だけじゃなくてコーディネーターとして活動を始めるきっかけは、これはどういったきっかけだったんでしょうか。
きっかけはですね、はい、まあ、まあ、興味があったのもあったと思うんですけど、ちょっと声をかけていただいて、はい、そういった、まあ、企業とかですね、まあ、大型の飲食店のメニュー提案してる方のところでお仕事をするっていうのがきっかけでですね。
この時もイタリアンの、
この時は違う、
イタリアンじゃない、
はい、
何料理だったんですか。
もう居酒屋さんとか多かったので、ほうほうほう、まあ、そういった料理が多かったですね、この時は。
となるとずっとイタリアの文化と食とですねお好きでこうやってて、はい、まあんまりイタリアばっかり言っとってもちょっと成り立たんといいますか、居酒屋のメニューだったりですね、うん、そんな中でもこう、うん、発想の転換じゃないですけど、なんかこうつながるものってあったりしたんですよ。
そうですね、まあ、料理の考え方とかも的に一緒なんでしょうけども、まあ、大型になるためのレシピを書くってことはですね、誰でもできるようなレシピを考えないといけないので、
はい、
まあ、料理というよりも食材をどう使っていって、どう美味しく見せて、どう美味しく食べれるかっていうのを組み立てるっていう感じですね。難しいですね。
なるほど。でもなんかこう要は作る人がそういうふうな専門家ではなく、まあ、どなたでもというか、ある程度の一定のスキルがある人はどなたでもそれを再現できないといけないということですね。
はい、
はあ、また全然発想の違うところで脳みそが刺激されると思うんですけれども、 その後また飲食業界に戻るということなんですけど、この世はどういったあの発想から戻られたんでしょうか。
もう今は違うかもしれないんですけど、
はい、
大型店舗のコーディネートってやっぱり加工品を使って組み立てていくって、自分は料理をしなかったんですね、あんまり。
はいはいはい、
で、まあ、自分の腕を試したいじゃないですけど、またもうちょっとこう体を動かしてですね、腕を振るってみたいなというのがあって、はい、戻ってきました。
なるほどですね。この時はまたイタリアンに戻られたんです。
はい、そうです、はい、
イタリアの料理のお店に入られたと。
そうです、はい。
でそこで何年ぐらい。
まあ、2年ぐらいですね。またね、2年ぐらいお世話になりました。
なるほどですね、はい、そこからようやく来ましたフードコーディネーターとしての独立になるわけでございますが、はい、もうこのフードコーディネーターとしての独立というのはどのくらい前からこう視野に入れて動かれていたんですか。
どれくらいっていうのは実はあんまりないんですけども、ほうほう、これはですね、やっぱちょっと、まあ、若いうちに何かしたいなと思ったんですけども、こう、年を重ねるとですね、ちょっとコックの仕事が体力的に辛くなってきまして、
はい、
もうちょっと業界を変えようかなという割とシンプルな理由でした。
はあ、はい、なるほどですね。そこで、まあ、 コーディネーター、そして、まあ、料理教室
そうですね、はい、
この時もではイタリアの料理を中心とした料理教室
そうなんですよ。で、うん、やっぱりこう飲食店辞めるってこうシェフに相談した時も、うん、あのやっぱイタリア料理今までやってきたから続けてねっていうことを言われたので、何ができるかなって考えたのが料理教室だったのでした、ね、
そのはい、ご自宅で開講されて
るところですか。その時はですね、移動型で、はい、いろんな場所を転々としてました。
あ、お店とかをと協力してとか、
そうですね、ギャラリーさんとかカフェとかですね、で県もまたいでいろんなとこでしてます。
そうなんですか、はい、そういうのって自分で見つけるんですか、こう提案をしてお店とかギャラリーとかに提案していくんですか、それとももうある程度も業界の、あの経験が長くてこうお知り合いの方も結構いらっしゃってみたいな状態でされることなんでしょうか。
まあ、場所はですね、紹介なんですけども、やっぱり今まで料理教室とかしてなかったような場所が多かったので、どういう風にしたいっていうのはやっぱちょっとした小さなプレゼンテーションみたいなのをしましたね。
あ、じゃあもう積極的に動かれて、
はい、当時はすごく積極的だったと思います、
なるほどですね、こう料理教室でその時こう、うん、まあまあ、イタリア料理を伝えたいというようなことで活動されてたんでしょうか、うん、それとも何かこうもう食全体で何かをこう、
そうです、
発信したいというか、
そうですね、まあ、だから、まあ、料理を通してやっぱり栄養のこととかですね、こういう食べ方がいいよとか、はい、まあ、食べ方の提案とかもしたいなと思ってたんですけども、うん、食材についてもですね、こういろいろ伝えていけたらなっていうのもあって、まあ、移動型で、まあ、一番最初に実は料理教室の熊本だったんですけども、はい、熊本の生産者さんが食材を全部準備してくれて、
はい、
それを使ってするっていうのがもう主流になっていきましたね。
あ、はい、そこでこう地元の食材を使ってまるまると、
そうですね、
いうことがこうスタートするわけですね。
はい、
実は先ほどですね、ちょっとお話聞いた中で、そういう、まあ、食に携わり教室そしてコーディネートする中で大きな出会いがあったということで伺いましたけども、はい、そのお話をちょっと聞かせていただいてよろしいですか。
はい、そうですね、で、まあ、私がたまたま行ってたメニュー提案で行かせていただいてたあのジュースバーがあったんですけど、そこは全部、はい、まあ、まあ、今で言うとオーガニック食材を使ったドリンクバーだったんですけども、まあ、そこの店長さんがですね、
はい、
ある日私に生産者巡りをしませんかということで、いろいろな生産地をこう歩くんですけど、やっぱりそれなりに有機栽培とか無農薬とかされている方ばっかりだったので、はい、こだわりがものすごくいっぱいあって、すごいですね、食材の見方がもうガラッと変わったなという感じでした。
はい、こだわりがあって見方が変わるそれはあの具体的に言うと何の食材だったか覚えてらっしゃいます？
いや、本当に普通の一般的なお野菜、ナスビとか、
ナスビ、
そういうトマトとか、そういう一般的な食材なんですけども、
はい、
まあ、土があって野菜がなってるんですけど、うん、やっぱりこうコックという職業もそうなんですけども、はい、食材、まあ、一般の家庭もそうだと思う、食材ってもう持ってきてもらったり、うん、スーパーで買ったりするので、
うんうんうん、
これ1個あるっていうとしか見えないと思うんですけど、まあ、そこに行くことによってその土に割ってこういう風になってて、空があって水が流れてて、そこの生産者がいるっていう環境がすごい頭に描けるようになって、はい、この誰々が作ったトマトはどうやったら美味しくなるかなとか、
はあ、
そういうとこまで考えれるようになったかなって感じですね。
へ、うん、トマト、ナスビ、そこにあるもうナスビだけを見るんじゃなく、ナスを見て森を考えるじゃないですけど
そうそうです、まあ、頭の中は生産地まで飛んでいくという感じ
で、そうなんですか、
うん、
そうやってこう発想することで料理のアレンジが変わってくる。
あ、でもそれをたまにあったりしますね。そのやっぱりお酒の勉強もするんですけども、
はい、
あのお酒とか料理とか相性って全部その土地のものと土地のものが合うとかですね、
う
ん、郷土料理を組み合わせたりするので、やっぱりそのアレンジをちょっと、まあ、例えば福岡のこういう食べ方にちょっとしてみようかなとかですね。
なるほどですね。
夏のね、福岡の料理、
夏の福岡の料理
ちょっと多分皆さんあまり知らないようなこう漬物みたいなのがあるんですよね、
はい、
名前がアチャラ漬けって言うんですけど、
アチャラ漬け福岡の料理、
そうなんですけど、それをこうイタリアンアレンジとかですね
ちなみにそのアチャラ漬けってどんな、あの
アチャラ漬けはですね、 まあ、本当に野菜スライスしたのを甘酢につける、はい、あと唐辛子とか昆布とかそういうとこ入れるんですけど、
三杯酢みたいな。
あ、そうです、そうです。でさっぱりして、お盆にね昔作ってたらしいですよ、う
ん、それをイタリア風にアレンジ
する
とか、どんな風になるんですか、イタリア風にアレンジ。
やっぱりこうお出汁をですね、ちょっと、その和風のお出汁を使わずに、うん、まあ、チキンのお出汁を使ってみたりとかですね、うん、オリーブオイルもちろんかけたりと、焼き目を入れてみたりとか、まあ、そういうシンプルなとこで。
なるほどですね、はい、でその野菜は生産者さんの顔とそして土地と空と水がこうパッと浮かんでるわけですね。
そうですね、
はい、まあ、ちなみにそのそうやって生産地をいろいろと巡られていらっしゃいますよね。
そうです、はい、
これまで巡ったのはどういったところですか。もう九州全県ですか。
九州、そうですね、大体行ってると思います、はい、まあ、いろんな場所は行ってないですけども、県で言うと大体行ってると思います、はい。
ちなみにどこの、うん、こう言ったらもうね、それはもうフードコーディネーターの立場じゃ言えないと思うんですけど、はい、何県の野菜がうまいとか、ここの野菜がやっぱ土がいいとか水がいいとか、なんかこうまあまあその食材によっても違うのかもしれませんが、ね、なんかありますか、この食材だとここが美味しいよとか。
この食材、うん、そうですね、食材で美味しい、まあ、季節もあると思うんですけど、やっぱりこう、はい、人が作ってる人でやっぱ味が変わってくるので、
はい、
私がいつも頼まないんですけど、熊本の農家さんのが一番好きなお野菜が、
でもそうですか、
全然一般流通してませんけど
流通してないんですか、
はい、
なんで流通してないんですか。
もうこじんまりと直接飲食店に卸したりとか個人さんに卸したりとか。
そんなにたくさん作ってらっしゃらない。
そうですね、はい、
なるほど。じゃあ僕たちの口には入らないけれども、うん、九州の中には知らない美味しい野菜がいっぱいきっとあるんですよね。
そうですね、そういうことだと思います。
なるほど、はい、ということはさっきもうちらっと出ましたけれども、はい、まあその土地とか土とか、まあ環境ももちろん食材には大切なんですけれども、
うん、
作る人によってもう変わると、
うん、はい、
なのでどこの野菜がというのももちろんありますけども、はい、作る人ってことですか。
人によって本当に味が違うと思いますね。同じナスとか、うん、ピーマンとか何でも、はい、
それはどういうことでそういう違いが出てくると思われますか。
まあですね、生産者も結構哲学的というか、すごく自分の理論があるので、まあ、それで多分場所とかも選んでこういろいろしてると思うんですけど、土の作り方とかもですね、いろいろやっぱ人それぞれも全く違いますし、まあ、そういったところが反映してるのかなと。我が子のようにやっぱ可愛がってるところが美味しいのかなと思いますね、
はい、我が子のように可愛がってもうじゃあ同じ土でもその人が携わってどう耕すか、うん、どう肥料を混ぜ込むかによって変わるし、うん、そこにどう水を運ぶか、
はい、
どういうふうに空気の流れを考えるか、日の光の量を考えるかによって隣の畑と違うものができるっていう。
そうですね、本当に
生産者が変われば、
はい、
はい、美味しい野菜を作る人ってどんな人なんですか。
やっぱりですね、人にも優しいな、厳しいんですけど、
はい、
優しいんだろうなと思います。
人に優しい人、
はい、
なるほどですね、人に優しい人、
うん、
実は私の知人でですね、はい、それこそこう